皆さんおはようございます。よくいらっしゃいました。今日はキリスト教の失敗というお話をしたいと思いますけれども、今年はさよならキリスト教というテーマで、この国から失われようとしているキリスト教を、反省を踏まえながらですね、さよならにならないようにと思って喋ってるわけですけれども、このキリスト教の失敗というのは、これまで、この国に福音が、もちろん伝えられてきたわけですけれども、結局はなかなかうまくいってこなかったということですね。なぜその福音宣教がうまくいってこなかったのかということを、考えたいということで、少しね歴史を紐解いていきたいなと思うわけです。で、1位ということはこのあとまた2、3とあるわけですけれども、実はこれまでですね、この国にキリスト教というか福音が拡大した時期というのが3回あります。で、1回はですね、今日お話しするこの戦国時代、最初に福音が伝えられた時ですね。カトリックの修道士たちによる、宣教で、この時に一番この福音が急拡大いたしましたけれども、ご存知のように禁教となってですね、長い間の福音宣教ができない時期がありました。今日この後詳しくお話しますけれども、2回目はその禁教が解けて明治時代にですね、今度はプロテスタントの宣教師、カトリックの人も来ましたけれども、が退去してやってまいりました。特にこの明治の文明開化ですね、その西洋文化を取り入れよう、学ぼうという動きの中で、特に教育者たちが活躍をいたしまして、ミッションスクール、今も残ってますけれども、ミッションスクールがたくさんできて、その市場教育を通しての福音宣教が広がった時代でしたけれども、残念ながらこの動きはその後の戦争によって、弾圧をされたというか、このキリスト教会全体、キリスト教会のその動きを止められたというよりも、もう国全体がその戦争の方に、向かっていったがために、残念ながらこの宣教はそこで、一旦拡大を終わってしまったと。で、3回目はその戦争が終わった後ですね、第二次世界大戦後、昭和40年代50年代、ちょうどこの教会が、最初の宣教を始めた頃ですね、50年代の終わりの頃は、これ戦争に負けた直後ですけれども、もうヨーロッパやアメリカから大量に宣教師が来て、福音宣教をいたしました。で、その時にも多くの教会が生まれ、多くの方々が信仰を持ったんですけれども、残念ながらその後、シューってこうしぼんで、1% と言われて、結局 1% の壁を破れず、今に至っているということですね。でもおそらくこの3回あるんですけれども、結局3回とも失敗したということですね。そこでこうバッといけばよかったんですけれども、なぜ失敗したのかということを、その時々の宣教のことも振り返りながら考えてみたいと思うんです。で、それを考えることによって、じゃあこの次どうしたらいいかということがね、結果として、答えとして見えてくるんじゃないかというのが私の願いであります。で、まず1回目の宣教拡大期ですけれども、皆さんもお聞きになったことあると思いますが、この絵はね、なんか大体社会の方に乗っかってるですね、フランシスコ・ザビエルというですね、ですけれども、彼はイエズス会というカトリックの修道会の修道士でした。イエズス会といえば、今日おりませんけれども、クリス先生が教えております学院、広島学院ですね、はイエズス会の学校なんです。知らなかったね、ザビエルと深い関係があるんです。で、実はそのイエズス会が誕生したのは、このいわゆる宗教改革がドイツやスイスで起こったその後だったんです。で、これね、 対抗宗教改革とか宗教対、あ、まあ、対抗宗教改革っていうのかな、そのプロテスタントが起こったことによってカトリック内の、まあ、あの、まあ、もちろんカトリックの腐敗という問題に対してルターが物申したわけですけれども、カトリック界でもまずいと、これじゃね、もっと頑張らないけんということで、であの信徒運動としてイエズス会というのがフランスだったですかね、で始まったんです。でイエズス会はですね、ローマ教皇の兵士であると、自分たちは、なので、ローマ教皇のために世界中どこでも行くと言ってですね、威勢よく行ったんですけれども、ちょうどその頃、まあ、大航海時代ですね、まあ、もちろんその前から大航海時代なんですけれども、そのポルトガルとかスペインとか、がまず先頭を切っていったんですけれども、そのスペインやポルトガルの、まあ、世界進出に乗っかって、福音を伝えていったんです。でザビエルもその一人だったんです。ザビエルという人はスペイン人なんですけれども、最初彼はあのインドに宣教に行ったんです。でインド宣教がうまくいかなかったんです。でインド宣教がうまくいかなくてちょっとがっかりして、マラッカというところに行ったんです。今のマレーシアの町ですけど、マラッカというところに行った時に、ちょうどそこに日本で殺人を犯して日本から逃げてきた弥次郎という人がいたんです。でこの弥次郎と出会って、で弥次郎に福音を伝えて、弥次郎が洗礼を受けたんです。でこの弥次郎からザビエルは日本のこととか日本語を学んで、そしてあ、この国は福音宣教に適していると思ったんです。弥次郎との出会いがなければ日本に福音が来るのはもっと先になってたかもしれないですね。だから不思議な導きとも言えますけれども、で、実はこのザビエルが日本に来る少し前ですね、1943年にポルトガル船がたまたま種子島に流れ着いて、そこでまあ、ご存知のようにいわゆる鉄砲がね伝えられたんですけれども、要するに、まあ、ポルトガルとの貿易が始まってたんです、1943年に。だからザビエルが来たのが1549年です。以後よく広まるキリスト教ですからね、1549年なんで、その6年前からポルトガルがその日本に、日本との貿易を始めてたので、でそのザビエルはポルトガルの船団にね、まあ、乗っかってやってきたんです。それが1549年。ザビエルはスペイン人ですかね、ポルトガル人とともに、ザビエルと他にも、まあ、弥次郎もそうですけれども、5人ぐらいですかね、修道士がやってきたんです。でザビエルはすぐに京都に来たかったんです。というのは当時のそのイエズス会の宣教のやり方というのは、まずその国のトップに宣教して、トップが信仰を持ったら下々まで行くからトップに行くと。で、行きたかったんだけども、鹿児島にとどめ置かれちゃったんです。1年間イライラしてたと思いますよ。でもその後平戸を通して山口に行って、そして京都に行ったんです。でもその当時の京都は戦国時代でもう荒れてたんです。で天皇の権威も全然もう失墜してたので、でザビエルはこれはダメだなと思って帰ってきて山口でしばらく宣教したんです。なので山口にザビエル記念聖堂があるんです。行かれたことありますか？ありますかね。今焼けちゃってね、なんかコンクリートのなんかちょっと変な感じになっちゃいましたけど、まあ、変だって怒られますけど、ま、前のね古い街道好きだったし私で、ただその時に500人受洗したとです。で実はザビエルはね2年しかいないんです、日本に。なんかずっといた感じしますけど、ザビエルはその山口で宣教してる間に、日本宣教のためには中国宣教が重要だと思ったんです。中国の影響を日本は強く受けてるから、まず中国が、信仰を持って、中国人がクリスチャンになったら日本人もみんなそうなるんじゃないかと思って、で彼は日本を離れたんです。ところが中国の入国に失敗して46歳で亡くなってるんです、残念ながらね。でもそのザビエルの意向を受けた、ザビエルと一緒にやってきたトーレスという修道士が 本当にザビエルのそのポリシーを守って一生懸命選挙したんです。で1570年までに約8万人の人がキリシタンなんです。こうわずか20年ぐらいですかね、よく聞けるだから20年ぐらいの間になんと8万人の人がキリシタンなんだ。でなんでまあこういうふうにうまくいったかっていうのはまた後でも話しますけれども、で戦国時代ですよね。でその後まあ選挙がうまくいったということで、まあ、最初に来たのはイエズス会ですけれども、他にも4つの修道会から200人ぐらい修道士や司祭がやってきたんです。ザビエル一人じゃないんですよ。200人ぐらい来た。すごいどんどん来たんです。ヨーロッパからですよ。命がけですよ。な、ね、船乗って何ヶ月もかけて来るんですよ。うん、でもこのまあ先に行った宣教師たちは、この帰りの船に手紙を託してね、ローマ法王に手紙を託して、日本はこんな国ですよ、福音がこういうふうにうまくいってますよっていう、こう詩細な記録を送ってるんです。でそういうのは今もローマ教皇に残ってるんです。だからどういうふうに日本で宣教が広がってたかっていうのは今でもちゃんと分かるんですね。でそういうニュースを聞いて、あ俺もということで多くの宣教師がやってきて、そしてなんと日本全土に福音が伝わったんです。今の北海道蝦夷地にも福音は伝わったんです。徒歩ですよ。徒歩か船か、ね、うん、見ず知らずの全く外国ですよ、ね、よくやったと思いますね。でなんと、まあ、この後キリスト教は、まあ、禁教になるわけですけれども、それまでの間に250以上の教会が誕生して、そして4つだったかな、神学校もできてる日本の中に。で日本人もそこで勉強して、まあ、司祭になった人いたかどうか分かりませんけど、まあ、そういう資格も取れる人もいたし、で40万人から80万人ぐらいの人がクリスチャンになったんじゃないかと言われています。正確のとかは分からないんですけども、まあ、少なく見積もっても40万人、ね、多い人は80とかっていうんですね。当時の人口が1000万人から1500万人と言われてるんです。ものすごいパーセンテージ で、なぜ多くの人がじゃあその時代信じたのかということですけれども、1にも2にもその時代が戦国時代だったということが大きいんですね。戦国時代で、まあ、皆さんもよくご存知のね、それぞれの国がこう戦って、武田信玄だ、織田信長だね、豊臣秀吉だ、まあ、その前からですよ。とにかくお互いが小さな国でこう小競り合いをして領土の取り合いをするから、たまったもんじゃないのは一般庶民ですよ。もうしょっちゅう自分の電波が荒らされるし、また、税金も取られるし、兵隊に駆り出されるし、でもう飢饉も起こるしですね、もうこの戦国時代の人たちは本当に生きるのに困ってたんです。で彼らにしてみたらこう何かすがるものが欲しかったんですね。でもちろん当時仏教もあったし神道もあったんですけれども、もう仏教は仏教で自分たちがこう武装してね、その勢力を保つことに一生懸命になったりして、どうもこう信仰の純粋さを失ってたらしいですけども、そこへやってきたこの南蛮渡来の教えですよ、ね、見たこともないような金髪の人たちがやってきてね、デウスがって言ったんですよね。それはーって言ったんです。すごいな、ね、でドチナリ・キリシタンという、まあ、教理書が残ってるんですけども、これ日本で印刷されたんですけどね、そこに五章に助かる道の掟を広めるようにと記されている。五章っていうのは来世のことですね。助かる、五章で救われる道を伝えなさいと書いてあるんですね。まあ、当時の人たちは本当に、まあ、その日生きていくのも大変な中、ね、いつ死ぬともわからないような状況の中でね、デウスのガラサにすがりなさいと、ね、イエズスはあなたの罪を許してくださった、ね、ゴウラリアって栄光ですけれども、栄光が死後に待っているよというこのシンプルなメッセージが戦国時代の人々にめちゃくちゃ届いたんです。で実はそれだけじゃなくて現世の救いもやったんです。ただただ福音を伝えただけじゃなくて、ここにあるように病気の治療、だから南蛮渡来でいろんなねお薬を持ってきたりなんかしてるし、それから貧民救済を行って物資をまいたり、それから 孤児の孤児が間違ってますけど、この孤児じゃないです、これはね、オーファンの孤児ですね。孤児を救済したりとか、そういうこともやって、だから現世でも助けてくれるし、ね、来世ではイエスが救ってくれるということで、だからもちろんその、まあ後でも話しますけど、キリシタン大名というね、そういう人も怒って、その、まあ、上から上位形で信仰が伝わったということもあるんだけども、やっぱり基本一般庶民の人たちにすごい勢いで広がったんです。でもう一つはね、マリア信仰で、あのイエズス会は実はマリア信仰をとかマリア崇拝をすごく強調する会なんですね。みんながみんなじゃないんですけれども、まあ、マリア崇拝で、やっぱり日本人の人たちにしてみると、いわゆる観音菩薩で、まあ、調べたら観音菩薩って別に女性ってわけじゃないらしいんですけども、その菩薩様っていうのはどうもこの母親的な女性的なイメージ、でもイエス様を抱えているマリアさんが観音菩薩とダブったみたいですね、うん、でマリアさんに、抱かれたいというですね、このなんか信仰もすごく人々の心に響いたようです。じゃあうちもマリア信仰というわけにいかないですけどね、でもそういうことがあった。でも決定的なのはですね、ポルトガル貿易の影響、これはだから上の方の人たちですね、上の方キリシタン大名の人たちはポルトガルとの貿易をすごく必要としてたんです。というのは鉄砲は日本国内でも作られるようになったんですけども、火薬の材料は日本で取れなかったらしいんですよ。硝石っていうんですかね。でこれはどうもポルトガルというかその外国から輸入しなきゃいけなかった。なので戦国大名たちは自分たちが力をつけるためにポルトガルの力を借りなきゃいけない。でポルトガルの力を借りるためにはキリスト教宣教布教を許すと、なんなら自分もキリシタン大名になって十字架かけて、ね、デウス信じますっつったら、おおそうかそうかっつっていっぱいいろんなものをくれるっていうのもあって、で、まあ、布教を許し保護したということがある。でさらにはですね、キリシタン大名たちはキリスト教は支配、この地域を支配するのにすごく役立つということに気づいたんです。非常に倫理観が高いですね、キリスト教っていうのは、まあ、当時の日本の土着の宗教に比べれば、倫理観が高いので、キリスト教を、まあ、信じさせることによって、領民が安定するというようなこともあってですね、でまた一方でその独立した力を持とうとする神社仏閣を抑えたかったです。皆さんご存知の例の比叡山略うちね、織田信長がやりましたけれども、あれは結局その比叡山が独立した力を持って、まあ、武家に対抗するようになったということでやったんですけど、それは各地で起こってたんです。だからキリシタンになって、で残念ながらですね、これちょっと問題なんですけども、キリシタンになった人たちが神社仏閣を焼き打ちしたんです、ことも残ってです、ね、まあ、こういうこともあって多くの人が信じたんですね。だから本当に短い間に多くの人が、まあ、当時はキリシタンと呼びましたけどね、そのクリスチャンになったと。でそういうことがあってバーッと拡大したんですけれども、ご存知のようにキリスト教は禁じられるようになるんですね。その最初にやったのが豊臣秀吉です。バテレン追放令という、バテレンというのは宣教師のことですね。バテレンがを追放しようということで1587年、だから割と早い時期に出てるんですけど、あんまりこれは徹底的ではなかったようですね。だけども見せしめとしてやってた。でどうもこの彼がバテレン追放令を出した原因の一つは、日本人がポルトガルに奴隷として売られてたそうなんです。って感じで、日本、これは事実です。でそれは当時日本では貧しい農家の子供たちが売られるというのは普通にあったですね。普通にあったです。商家であったり、その色町であったりに売られるということは普通にあったので、じゃあそれがポルトガル産だったら高く買ってくれるっていうのでまとめて売っちゃったんです、ね、でどうもそれをこの豊臣秀吉が見て、これはまずいというのでバテレン追放令を出したというふうにどっかに書いてありました。で1559年に有名な日本26世人殉教というのが起こった。で長崎にね、こうレリーフがありますけども、あれは一種の見せしめなんですね。見せしめなんです。でその後徳川幕府の時代になって、 徳川秀忠ですかねによって1616年に正式な禁教令が出て、そして鎖国が行われるようになりました。でその後ですね、島原の乱が起こったのは1637年、だから禁教令は出てたけど、まだキリシタンの人たちは結構力を持っていて、それでまあ圧政にあえいでいた島原の農民、キリシタン農民たちが、例の天草四郎を建てて、放棄したんですね、うん、でそういうこともあって徳川幕府はこれはまずいと、キリスト教をほっといたら大変なことになるというので、いろんな制度を用いて徹底的に弾圧したんです、迫害したんです。それが五人組制度とかですね、檀家制度、今檀家ってあるんですよ、寺に。あれはキリシタンを見つけるための制度なんです。皆さん檀家ですか、大丈夫ですか檀家、はい、要するにお寺がその地域の人々の中にキリシタンがいないかどうかをチェックする場所になったんですよ、はい、今はもうその機能ないと思いますけどね、うん、で有名な絵踏みですね、昔これ踏み絵と言ってたんですけど、まあ、今最近 の本には絵踏みって書いてあるんですよ、これ例のこのイエス様の像を踏ませると、ね、これ日本全国津々浦々行われたんです、ね、まあ、例の遠藤周作のね有名なあの小説にもなりましたけども、まあ、こうやってキリシタンをあぶり出して、ね、そして、見つけ次第、まあ、いろんなひどいことをするというようなことがあったんですね。で250年間ぐらい禁教でした。で明治6年まで続いたんです。明治政府になってからも続いたんです。で、まあ、この明治6年に高札の撤廃というのがあって、この禁教が解けるんですけれども、実はそれまでの間、キリシタンが潜伏したんですね、でそれは潜伏キリシタンといって、それが長崎とか五島とか島原とかに今もたくさん残っているあの教会、ね、で彼らは仏教を信じているかのようなふりをして、実はマリア様をイエス様を信じていたんですね。で私も初めて知ったんですけど、隠れキリシタンと潜伏キリシタンというのは違うんですね。隠れキリシタンというのは今でもこの先祖代々伝わっている、彼らの独自のキリスト教を信じている人たちで、カトリックに属さないです、はい、潜伏キリシタンはカトリックがまた再び宣教されるようになった時に、はい自分たちカトリックですって戻った人、これは潜伏キリシタン。でも隠れキリシタンは未だに隠れキリシタンだ。でそういう人たちが 今でもその九州に結構残ってらっしゃるね。まあそういうことがありました。なぜキリスト教は禁じられたのかですね、ここがまあ今日の肝ですけれども、ね、その短い間にいっぺんにこうキリスト教が広まって、多くの人たちがクリスチャンになった、で、命がけでねそれこそ信じるようになったわけですけれども、なぜ、あれ今度は逆に激しくこう弾圧されるようになったかというと、まあ、一つにはやっぱりキリシタン大名たちの、ね、力を削ぐ目的。さっきも言いましたけれども、キリシタン大名たちは自分がキリシタンになり、領民をキリシタンにすることで国力を上げようとしたんですね、うん、で豊臣秀吉にしても徳川家にしても全国制覇したかったんですか、全国をコントロールしたかった。全国をコントロールするためにはキリシタン大名が目障りだったんです、ね、なので、キリスト教を弾圧した、ね、それからもう一つはやっぱりこのポルトガル、スペインが世界侵略をしようとした。で実際に、例えば南アメリカ、ね、今でも南アメリカの人たちはこのスペイン語とポルトガル語を喋ってるでしょ。だこの時代に支配されたんです、名残ですね。でアジアもそうですよね、フィリピンもそうだし、多くのアジアの国々もポルトガルとスペインが支配した。これはですね、ローマ教皇が許可したんです、ポルトガルとスペインに、お前たち世界半それぞれ半分ずつずっこしていいよって言ったんです。ひどい話ですよこれも、ね、むちゃくちゃな話ですよね。なので ポルトガルとスペインはそうやっても全世界に出ていってキリスト教を布教しつつ、その国を支配するということをやってた。で日本はそれに気づいたんですね。でその当時の中では日本は割と高い文明を持っていたし、そして、いろんな意味でこの、武力もあったし、これを跳ねのける力を持ってたので、残念ながらキリスト教をまた、だから本当はキリスト教を弾圧するというよりもその外国の力をから守ろうとしたんですよ、自分の国を。結果として鎖国になって、でポルトガルとスペインはもうダメよって言って、でも徳川家康はオランダが好きだったのでオランダとの貿易は残ったんです。それが出島です。でオランダはねプロテスタントの国だ、カトリックはダメだと、プロテスタントはいいというので、でもその選挙は許しませんでしたけども、一部の出島でオランダの貿易は続いたんですが、でも徹底的にキリスト教は弾圧されたと。さあここから何を学ぶべきかということですけども、最初にお話ししましたけれども、戦国時代と明治と戦後というですね、共通していることなんですけども、大混乱期に人々は本当の救いを必要とするんです。この国はそうなんです。だ戦国時代は一番混乱してたんです。多くの人も死にましたしね、飢餓があったり戦いがあったりして、だ本当に救いを必要としていたので、そこにカトリックの人たちが福音を伝えたのでズバリ当たったんです。でその時にはやっぱり福音が一気に広がったんですね。一気に広がる可能性はあるということです。日本人キリスト教なんか信じるんじゃないかと思うかもしれませんけれども、実際そういう時はあったんです。80年間の間に 3-5% の人がクリスチャンになったでしょ。 5% ですからね、20人に1人クリスチャン、すごいですよこれ、ね、そんなだからこの時がピークですね。だいぶ古いけどね、だいぶ古いけどピーク、日本におけるクリスチャン人口のピークがここにある、ね、でもやっぱりさっき言いましたけども、この禁教になった原因というのがポルトガルやスペインによるその支配、ね、が裏に透けて見えたということが大きな原因だと思うんですね。やっぱり魂の救い以外の目的で宣教しちゃいかんということですね。でそれが失敗だったんです。だからザビエルの純粋な気持ちだけで、そこで後でやってきた司祭たちの純粋な気持ちだけで福音宣教していたら、日本はみんな今頃カトリックの国になってたと思います、はい、みんなここで十字切ってた、ね、はい、それはそれで、はい、みんなイエズス会イエスさんおっしゃったのはね、この、今日の御言葉はこれですけれども、これは誰の肖像か銘かと言われたと。でこれはそのイエス様に、ローマに税金を払うことは立法にかなっていることですかどうですかと聞かれた時に、これはイエス様を貶めるための質問だったんです。払うなといえばローマに反逆することになるし、払うといえばローマにおもねっていることになるわけじゃないですか。でもイエス様はその効果を見て、この当時の銀貨ね、ローマの皇帝が刻まれてましたから、これは誰の肖像と銘かと聞いて、いやこれは皇帝のものですと。するとイエス様は、では皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいと言われた。素晴らしい答えですけど、でもここで何を言ってるかというと、この世のことに、この世の支配に、この世のことに私たちは心を砕いちゃいかんと。神様が願ってらっしゃることは、この世界を武力や宗教によって支配することじゃないんだと。神の国をもたらすことなんで、そこにこの、ポルトガルやスペインの人たちの、思惑があったので、このイエス様のポリシーに反してたということだと思いますね。やっぱり救い以外の目的があって宣教しちゃいけないんですよ。でこの国の人たちはそれを見抜いたのかもしれないですね。これが1回目のキリスト教の失敗というふうに言えると思います。で、今年の御言葉はね、神は全ての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられますと。修法には使徒と書いてありますけど、手もてなので修直しておいてください、全ての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられますと書いてあるわけですから、これは 間違いないことなんです、ね、この国の人たちも一人残らず真理を救われて真理を知るようになることを神様は願っていらっしゃいますよ、ね、確かに、ね、そのこれまで3度うまくいかなかったけども、また4度目5度目あると思います、なぜならば神が望んでらっしゃるから、神が望んでらっしゃることなので、私たちはその神様の思いを自分の思いとして、じゃあどうしたらいいかということはこれから考えるとしてですね、イエス様のこの福音を伝えていくということは変わりなく続けなければならないなと、過去の反省も踏まえながらですけれども行っていきたいと思うわけです。お祈りしましょう。天のお父様、かつて16世紀、本当に命がけで多くの修道士たちがこの国に福音を伝えにやってきてくれました。また多くの人たちは本当に福音によって、救われました。聖書もない時代、本当の福音が何であるかということを彼らはその小さな小さな窓から知ることができ、救いをそこに見出しました。命を懸けて信仰を持ったのです。神様、あなたの福音には力があります。すべての人を救う力があります。どうぞあなたの願いがこの国に行き届きますように。私たちはそれがいつなのか、どのような方法なのかは分かりませんけれども、しかし、あなたの思いを信じ、また私たち一人一人が本当にそのことに希望を持ってあなたの福音を伝えてまいりたいと思っております。用いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞご起立ください。子稲川区は我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。これをもって本日の礼拝